こんにちは。今回はですね、占い師辰巳さんのブログ辰巳の土埋めを読み解きながら、8月9日に迎える水瓶座の満月、これについて深掘りしていきたいと思います。
はい。
この満月が、あなたにとって何を意味するのか、どんな覚悟を求めているのか、そのあたりを探っていくのが今回のミッションです。
そうですね。この満月、単独というよりは少し前の獅子座新月からの流れ、これを結構引き継いでるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。いくつかの重要な星の配置なんかも絡んできていて、あなた自身の在り方とか、社会との関わりみたいなところで、ある種の決意を促すエネルギーが高まってる、そんな時期と言えそうです。
その決意とか覚悟っていうのがなんかキーワードになりそうですね。辰巳さんのブログだと、まず太陽が獅子座、月が水瓶座にある、この軸が強調されてますよね。獅子座ってよく自分らしさとか言いますけど、この軸は具体的にあなたにとってどういう意味があるんでしょう？
いいポイントですね。獅子座っていうのはやっぱりあなた自身の個性とか、創造性、情熱みたいなものを表しますよね。
はい。
で、その反対側にある水瓶座っていうのはもっと広い視点、つまり社会とか集団とか、そういう理想を示すわけです。
ふんふん。
だからこの満月はあなたの個人的な輝き、獅子座的な部分をどうやって周りの世界、つまり水瓶座的なところと調和させていくか、あるいはそこでどう貫いていくか、みたいな、そういうテーマをこう浮かび上がらせるんですね。
なるほど。
ブログではその理想と現実の間でちょっと葛藤が生まれるかもしれないけど、それでも自分はこうありたいんだっていう覚悟を決める、そういうタイミングだよと示唆されてますね。
なるほどな。自分の内なる情熱と外の世界との間でこうバランスを取るというか、自分のスタンスをはっきりさせるみたいな感じですかね。
まさにそんな感じです。
で、そこにさらに火星が天秤座に入って、風のグランドトラインっていう配置も重なるっていう、これはどう影響してくるんですか？なんかちょっと複雑そうに聞こえますけど。
ああ、そうですよね。占星術の専門用語って難しく聞こえがちですけど、大事なのはそのエネルギーがあなたにどう作用するかっていうところなので。
ええ。
火星が天秤座に入るっていうのは、要するに人との関わりの中で行動していく、そういうエネルギーが高まるってことです。天秤座はバランスとか関係性を大事にするサインですからね。
はい。
で、風のグランドトラインっていうのは、すごく簡単に言うと、コミュニケーションとか知的なやり取りとか、そういうのがスムーズに進みやすい、追い風みたいな配置なんですよ。
へえ。じゃあ人とのつながりとか対話っていうのが結構活発になるチャンスがあるってことですか？
まさに。辰巳さんもブログで、まずは信頼できる仲間との連携から始めるといいですよって勧めてますね。
なるほど。
ただ注意点もあって、土星の影響っていうのもあるので、そのつながりとか決断には責任が伴ってくると。
責任ですか？
ええ。今あなたがコミットすること、決めることっていうのは、なんか一時的なものじゃなくて、ある種の重みを持つんだと考えておくといいかもしれないです。軽いノリだけじゃないぞっていう。
その重みっていうのは、もう後戻りできないみたいな、そういう強い感じですか？それとも長期的に影響が大きいよみたいな。
ああ。辰巳さんのニュアンスを読むと、どちらかというと後者、長期的な影響が大きいという方が近いかなと思います。
なるほど。
今あなたが下す決断とか始める関係性っていうのが、今後のあなたの何というか基盤になっていく可能性がある、そういう意味合いですね。だからこそ覚悟が必要になると。
ちょっと注意が必要な時期とも書いてますよね。これはあなたが具体的にどういう心構えでいればいいんでしょうか？
ですね、この時期は感情がこう高ぶりやすかったりとか、焦っちゃって早合点したりとか、そういう可能性についてブログでは触れられてますね。
はいはい。
特に時期的にお盆前で何かと忙しいじゃないですか。
確かに。
なのでアドバイスとしては、意識的にスケジュールに余裕を持つこと、あと行動を控えるっていうよりは一歩立ち止まって考えるとか、相手の話をちゃんと聞くとか、そういう丁寧な関わり方を心がけることがきっとあなたを助けるだろうと。衝動的な行動は避けた方が賢明かもしれないですね。
なるほど。行動するなってことじゃなくて、どう行動するかが大事な時期なんですね。
そういうことです。
とはいえ、辰巳さんは特に水のサイン、蟹座とかサソリ座、魚座、あと土のサイン、牡牛座、乙女座、ヤギ座 の人にとってはこの変化の波に乗るのってちょっと簡単じゃないかもしれないとも書いてますよね。
ええ、そうなんです。これらのサインの方々って一般的にやっぱり安定とか継続性みたいなものを重んじる傾向がありますからね。今みたいにちょっと古いやり方が通用しにくくなってきて個人の覚悟が問われるようなそういう変化の時期ってどうしても不安を感じやすいかもしれないですね。なんか頑張ってるんだけどすぐには形にならないなって感じるあなたもいるかもしれません。
それは少ししんどいですね。
そうかもしれませんね。でも辰巳さんは同時に今あなたが起こす行動とか決意っていうのはすぐには目に見えなくても後々特に9月以降の土星の動きとか秋の食、日食とか月食の時期なんかにすごく重要な意味を持ってくるんだと強調してるんです。
へえ。
だから焦らなくてもいいしあなた自身のペースでリソース、まあ、お金とか健康、スキルとかそういうものや心の準備を整えていく時間はまだあるんだってそういうふうに捉えることもできますよ。
なるほど、長期的な視点が大事なんですね。ここで特に面白いなと思ったのが水瓶座17度のサビアンシンボルです。番犬が自分の主人とその持ち物を守り見張っている。これかなり示唆的ですよね。あなたはこれをどう読み解けばいいんでしょう。
まさにここが今回の満月のある意味核心に触れる部分かもしれませんね。
ほう。
興味深いのはこの番犬が一体何を守っているのかっていう問いかけなんですよ。それは社会のルールとか期待、つまり外側の主人なのか、それともあなた自身の絶対に譲れない価値観とか大切な人、つまり内なる主人なのか。
あー、なるほど。
ええ、辰巳さんが示唆しているのはこのシンボルを通じてあなた自身に問いかけてみてほしいっていうことなんです。あなたが今必死で守ろうとしているものって本当にあなたの本質に従えているものなんだろうかって。
うわ、深い問いかけですね。ではこれら全部を踏まえて今回の水瓶座の満月っていうのはあなたにとってどんな意味を持つ転換点だと言えそうでしょうか。
そうですね、不確実な状況の中だけれどもこう流されるんじゃなくてあなた自身の本質に正直な選択をしていく、そしてその選択とそれによって生まれるつながりに対してちゃんと責任を持って向き合っていく、そういう覚悟を促す非常に重要なタイミングと言えるでしょうね。
自分らしさを、まあ、恐れずに表現して周りとの関係性も大切に育んでいく。まずは身近なところから。で、たとえすぐには結果が出なくても、今ここでのコミットメントが未来を作っていくんだと信じるみたいなことでしょうか。
まさにその通りです。焦らず、でも着実にあなた自身の道を歩むためのその覚悟を定める、そんな時期なんだと思います。
最後に、辰巳さんの洞察を踏まえて、あなたに一つ問いかけをさせてください。もし、あなたが自分の人生の番犬だとしたら、今本当に守るべきものは何でしょうか。もしかしたら守る対象を見直して本当に大切に育むべきものに気づく、そういうタイミングなのかもしれません。より詳しい分析や日々の運勢などについては辰巳さんのブログ辰巳の辻占いをぜひチェックしてみてください。